改めておはようございます。今日は共に神様を賛美できることを感謝します。短い時間ですけれども、共に御言葉をお分かちさせていただきたいと思います。まず使徒の16章31節の御言葉を一緒に皆さんと声を出して読みたいと思います。使徒の16章、31節、前にも出てきてますので、どちらでも聖書でも結構です。それでは読みましょう。3、はい。二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。今日は、あなたも家族も救われるというテーマで、少しこの時間御言葉をお分かちさせていただきたいなと思います。最初にですね、今日は皆さんにあるゲームの必勝法、これを知っていればこのゲームに必ず勝つことができるという必勝法を、お教えしたいと思います。20を言ったら負けというゲーム、ご存知ですか？別に20って限定じゃないんですけど、あ、だいたいわかりますかね。わからない方のために少し紹介をします。お互いに1から数字を言っていきます。そして20を先に言った人が負けというゲームです。もうちょっと詳しく説明しますね。一人一回につき三つまで数字を言うことができます。一つでもいいし、二つでも大丈夫です。とにかく20を言ったら負けです。はい。で、このゲームに絶対勝つ方法があるんです。知ってる方いらっしゃいますか？あ、よかった。ちょっと誰か手伝ってほしいんです。このゲーム一緒にやってくれる子供さんいませんか？誰か手伝いに来てください。お願いします。誰か一人来て。助けておくれ。おお、まさかの。どっかで見たことがある。これは甥っ子じゃないですか。こっちこっち。はい。お名前は？
山田伊藤です。
はい、山田伊藤くんです。はい。先行は僕からです。伊藤、これルールわかる？はい。いくよ。1、2、3。
1、2、3。
いや、違う。お父さん。
お父さん。
はい、お父さん代わりに行く？
一緒に
やろうか。はい。もう一回、改めてね。1、2、3。
4、5。
6、7。
8、9、10。
11。
12、13。
14、15。
16。
17、18、19。いや、なんか僕が悪いことしたみたいな。ありがとう。
ありがとう。
今日から皆さん、このゲームに必ず勝つことができます。でも今日からの中ではできませんね。はい。先行で1、2、3って言った人がこれ勝つんです。はい。で、その後は相手の人に4の倍数を言わせてあげたらいいんです。つまり自分は4の倍数より1個少ない数を指、ちょっと難しいね。ちょっとお願いします。グラフをゲーム20を言ったら負け、こういうことです。わかります？こういうことです。はい。学校でも職場でもやってください。必ず勝つことができます。その後喧嘩にならないようにね、よろしくお願いしたいと思います。10とか30でもなんか必ず勝つ方法があるみたいなので、ぜひ探してみてほしいなと思います。今日はそんなことを勉強しに来た、学びに来たわけじゃないです。人の救いにも必勝法があるんだっていうことです。私たち人間の力ではできません。私たちの頭ではそれはできないんです。でも神様が私たちに与えてくださる人の必勝法があるんですね。今日はこの使徒の働き、フィリピの町の人が救われ、そしてその家族が救われた、この箇所からそのことを見ていきたいと思います。まず一つ目に、人の救い、それは主の召しによって人は救われるんだということです。十節の御言葉を読みします。前に出てきます。お願いします。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。人の救いっていうのは召しによってもたらされていくんだっていうことを、この箇所を通して知ることができます。召しとは英語でコール ということができます。呼んでます。神様が呼んでます。神様が、あの人のところに来なさい。神様が、あそこに来なさい。そのように語ってくださるわけです。そして、その召しに従うことを通して、神様がその地にいる人に救いを与えてくれるんだ。ちょうどこのフィリピンの町は、パウロたちが第二次伝道旅行の時に訪れた町でした。パウロたちはその前に幻を見たんです。マケドニアの人が夢に現れてきて、マケドニアに一緒に来てください、私たちを助けてください、そのように言うわけです。その幻をパウロが見たとき、そしてパウロにいた人たちは、神様が私たちを召しておられる、神様があのフィリピンの町の救いのために私たちを召されているんだ、そのことを確信して彼らはその地に向かっていきました。そのマケドニアの地に入ってまず留まったのがフィリピという町でした。パウロたちはそこで福音を語りました。そして福音を聞いた人がイエス様を信じたんですね。そしてフィリピの教会が始まっていきました。何が人を救ったんでしょうか。主の召しです。神様が呼ばれ、そして神様の呼びかけに従った人を通して、神様はそのフィリピの町の人たちを救われました。今の時代は私たち誰でも一人一つ携帯スマホを持っている時代です。コールっていう言葉は電話というふうにも訳すことができます。神様は私たちに電話してくださるんです。取るも取らないもあなたの自由なんです。神様は毎日私たちに電話してくださって、それに出るときに神様はここに行きなさい、あの人のところに行きなさい、あなたが福音を伝える人がいるよって、そのように私たちに語りかけてくださるわけです。私たちはその電話に出て神様の召しが分かったらそこに出かけていきます。神様がそこでその人に救いを与えてくださいます。私が今、集っている教会は魚住チャペル、バプテスト教会魚住チャペルと言います。その魚住チャペルでは、自分たちの宣教対象者のことを、アンダーナインというふうに呼んでいます。アンダーナイン、でこれは氷山からヒントを得ています。氷山の絵出るでしょうか。氷山ってこんなんですね。で見ていただいたら分かるんですけど、実際に見えている部分、あの上の部分、ちっちゃいですよね。全体の1割だと言われています。そして、海の中の隠れている部分、あれが9割です。私たち一人一人は、あの氷山の上の部分、出るでしょうか。はい。あれが私たちです。そして、見えない海の中にある部分、それが私たちのアンダーナイン。宣教対象者、出てくるかな？ちょっと。はい。私たちの周りには救われていない人がそれほどたくさんいるんだっていうことです。魚住チャペルでは小さいグループごとに毎月そのアンダーナインの名前を挙げます。私の周りに救われていない人誰ですかって。そこには家族の名前が挙がります。親戚の名前が挙がります。友達の名前が挙がります。知人の名前があります。その一人一人のために祈り、共に宣教をしていきます。今日神様があなたの心に語りかけてくださるアンダーナインは誰でしょうか。神様はあなたを呼ばれています。この人のためにここに行って、私たちはそのことをまず知ることから始めていきます。知ったならばそこに出かけていきます。二つ目に人の救い、それは主の言葉によってもたらされるんだっていうことを知ることができます。32節の御言葉をお読みします。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。人の救いは主の言葉によってもたらされます。人の言葉ではないっていうことです。人の言葉の話術でもありません。その人の言葉の雄弁さでもありません。人の救いは主の言葉によってもたらされます。フィリピンの町で2つの家族が救われました。リディアとその家族、そして看守とその家族が救われました。 リディアは紫布の商人、紫の布を売る、そのような仕事をしていました。パウロたちは安息日に川岸へと向かっていきました。するとそこで祈りをしている婦人たちがいたわけですね。そこにいたのがリディアでした。その時の状況のことを聖書はこのように書いてあります。14節の御言葉です。神をあがめるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。神様がリディアの心を開いてくださり、パウロの話を注意深く聞くことができるように備えてくださいました。パウロの話って何でしょうか？主の言葉です。イエス・キリストが救い主です。イエス様はあなたの罪のために十字架にかかり葬られ、三日目によみがえられました。そのことを信じるなら、あなたは救われます。これがパウロの話したこと、主の言葉です。リディアはそれを聞いたときに、私はイエス様を信じます。その言葉によってリディアが救われ、その家族が救われていきました。また看守とその家族が救われました。看守っていうのは、牢を見張る人です。パウロはその町で占いの霊に憑かれている女性に出会いました。その女性からその霊を追い出したわけですね。すると主人たちが怒り出したんです。おうおうおう、どないしてくれたんですか？今までこの彼女を通してたくさん金も儲けをしたのに、その霊を追い出したら私たち金儲けすることができないじゃないか。よし、捕まえてやろう。パウロとシラスは鞭打たれ、そして牢に入れられたわけです。ところが、パウロとシラスはその中で何をしたでしょうか？神に賛美し、祈ったんです。すると、地震が起きて、そして牢の戸が開き、そして鎖が取れる。看守は思いました。もう終わりだ。自分で自分の命を絶とうとしたんです。もう捕まっている人たちは逃げてしまった。もう私のこれからの人生はもう終わりだ。自殺しようとしました。パウロは何て言ったでしょうか？自害してはならない。私たちはここにいるよって、心配しなくていいよ。パウロはそのように話したわけです。看守がパウロとシラスの元にやってきました。そして、救われるために何が必要ですか？その時にパウロとシラスは答えました。それが今日の暗証聖句の箇所です。31節の御言葉を読みします。一緒にもう一度読みましょう。3、はい。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。パウロは、シラスはそのように言いました。そして32節、パウロとシラスはその看守とその家族のところに行ってこのように言いました。そして看守とその家族に主の言葉を語った。ごめんなさい、二つ目のポイントの次の、はい、そして監視とその家の人たちに全部に主の言葉を語りました。パウロとシラスが語ったのは主の言葉でした。そして34節にこのように続きます。この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。監視とその家族が救われました。主の言葉によって救われました。よし君が先ほど証をしてくれました。彼がこう教会に戻ってきて、悔い改めて教会に戻ってきた時に、ある一人の少年、奥村さんという人が来るようになりました。写真を今日は勝手に持ってきてました。奥村さん、ドン出ますか？はい、僕らタッカーって、ね、よく呼んでますけど、まあ、彼が何度か礼拝に来た時に、よし君が彼に個人伝道をしてくれました。10年ぶりの個人伝道。怖かったでしょうね。不安だったでしょうね。多分口パサパサやったと思います。言葉に詰まったと思うんです。でもその時にタッカーはイエス様を信じることができました。人の言葉ではない、主の言葉をヨシ君が語ったからです。 僕はイエス様を信じます。一緒にそのお祈りをすることができました。第2コリントの4章7節の御言葉を一緒に声を出して読みたいと思います。3、はい。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この波外れて偉大な力が神の言葉であって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。アーメン。主の言葉、それは福音です。イエス様の十字架葬り蘇りが人に救いをもたらす、その言葉を語ります。その福音はもう完成されています。私たちはその福音を運ぶ器です。賭けがあります。汚いかもしれない、誰からも目に留められないかもしれない、でもそんな関係ないんです。福音は宝だからです。私たちのすることはその宝を運ぶんです。喉が渇いている人がそこに倒れています。水が欲しいです。どうやって持っていきますか？器に水を入れて持っていきます。有田焼きてなくて大丈夫です。のりたけてなくて大丈夫です。紙コップでも十分なんです。自分自身を見るときに紙コップのような存在、汚れている、神様に悔い改めますって言ってもまた同じことをする。自分で自分の弱さ本当に痛いほど分かってる。でもそれでも神様は私の選びとしてそこに行ってほしいって、運んでほしいって、宝があるんですよって、この宝を運んでほしいって。私たちは器になるだけで大丈夫なんです。それは私たちから出たものじゃないんです。神から出た偉大な力なんです。その宝を私たちは伝えるんです。その言葉が、福音が人を救うんです。私たちの家族を救うのは何でしょうか？主の言葉です。あなたの友達を救うのは何でしょうか？主の言葉です。あなたの会社の同僚を救うのは誰ですか？主の言葉です。あなたの上司を救うのは誰ですか？主の言葉です。あなたの隣に住んでいるおじいさんを救うのは誰ですか？主の言葉です。あの難しい頑固な人を救うのは誰ですか？主の言葉です。私たちはその主の言葉を運ぶ、そのような働きを委ねられています。今最初に今崎に紹介したタッカーはバプテスマの訓練会をしています。タッカーも今年クリスマス一緒に賛美をする予定です。その彼が先週日曜日の後にこんな風に分かち合ってくれました。自分にとって今一番必要なのは家族の救いだって。そのために語れるものになりたい。アメンって言いました。一番必要なこと、家庭の主人として自分の妻に何が必要ですか？救いが必要です。自分の息子に何が必要ですか？救いです。自分はそのために器とならせてください。神様の呼びかけにもタッカーは応答しました。電話に出て、妻の救いのために、息子の救いのために行きなさい。はい、わかりました。神様語らせてください。力を与えてください。一緒に学ぼう。一緒に福音が何であるか聖書から学ぼう。一緒に祈ろう。共にその家族の救いを見たいと思います。タッカーが主の言葉を語るときに、その家族は救われます。パウロたちはこの後釈放されました。彼はローマの市民権を持っていました。それを見せたならばそもそも捕まることがなかったでしょう。しかし彼はそれを見せることをしませんでした。フィリピンの町の人の救いのために神様の計画が、神様の計らいがそこにあったからです。そして釈放されてパウロたちは次の場所へと向かっていきました。なぜでしょう？主が召されたからです。次あなた方が行くところはここだよ。次この町の人の救いのためにあなた方は使わされるんだよ。私はそのために呼んでいる。 主の言葉を運ぶ器として歩みなさい。私たちは今日自分自身の安泰ない、最初に姉妹が紹介してくれました、自分の安泰ないしっかり見えてます。誰なのか、家族、友人、知人、私たちそのことをもう一度覚えたいと思います。そしてあと主の言葉を私たちはそこに届けます。この津田の教会を通して神様が願っておられる神様の計画が前進し、人々の救いがこの町に、その家族に救われることを覚えて祈りたいと思います。お祈りします。手にいます神様、この時を感謝します。神様、まず私たちの名が天に記されていることを覚えて感謝します。神様、このような愚かなものを神様目を留めてくださり、高価で尊いと言ってくださり、あなたの救いに預かるものと変えてくださったことを感謝します。救われた私たち一人一人にあなたが呼んでくださり、召しを与えてくださり、人々の救いのために用いてくださることを感謝します。今日もう一度神様、私たちのうちに働いてくださって、神様が見ておられるように、その家族の一人一人を見ることができるように、あなたが見ておられているように、自分の周りにいる人一人を見ることができるように、神様、私たちのうちにあなたの召しを与えてください。神様、あなたの呼びかけを与えてください。電話に出てそのあなたの呼びかけにしっかりと応答することができるように、神様、どうぞここにいる人一人に今日あなたが語ってくださいますから、私たちがそれに応答することができるように導いてください。神様、一人一人を通して、神様、どうぞ主の言葉を語らせてください。口下手です。何を言ってるか自分で途中でわけがわからなくなります。神様、でも聖霊の力によってここにいる一人一人を強めてください。あなたの力が私たちに臨むときに、私たちは証人としてこの地で歩むことができます。一番人に必要なその救いを届けるために、私たちをあなたが用いてくださることを感謝します。神様、そのために生きるものとしてください。そのために愛ものとさせてください。主よ、そのための一切の妨げを取り除いてください。悪いものを取り除いてください。清めてください。器として私たちがただ運ぶことができるように、神様、どうぞ導いてください。神様、津田のキリストの教会をあなたが祝福してください。神様、この町の人の救いのためにこの場所にあなたが建てられました。あなたの教会です。主よ、あなたの計画を行わせてください。神様、どこに向かったらいいのか、何に頼ったらいいのか、希望を持てず歩んでいる人々に、戦争のニュースを聞き、もう希望をなくしている一人一人、コロナで自分の力で手に負えることができないその状況を見て落胆している一人一人、しかし主が与えてくださる希望があることを感謝します。その一人一人にその希望を届ける教会、主よ、あなたがそのためにこの教会を用いてください。そしてこの町がただ主を崇める町となることができますように用いてください。この津田の場所からその祝福がこの香川県に広がっていきますように、この四国に広がっていきますように、この日本に広がっていきますように、世界に広がっていきますように、この教会をあなたが用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。